社協のホット便始まります。網走市社会福祉協議会の山中です。この社協のホット便は毎月第1木曜日午前9時から15分間職員が交代で番組をお送りしています。今回は地域包括支援センターという機関をご紹介させていただくため、地域包括支援センターリンク管理者の南さんと地域包括支援センターマウニ管理者の相田さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、以前にもですね番組の中でご紹介させていただいたんですけれど、網走市社会福祉協議会では網走市の委託を受けて、年を重ねても誰もが安心して暮らせる地域づくりを進める生活支援体制整備事業に取り組んでいます。住民の皆さんをはじめ、関係機関と連携しながら地域の課題の発見や解決に向けた取り組みを進めています。で、本日お越しいただきました地域包括支援センターは高齢者の相談機関として重要な機関の一つで、生活支援体制整備事業においても地域の話し合いには必ずご参加をいただき、私どもと連携することが多いのですが、意外と住民の方からは知らないという声も多かったため、今日は地域包括支援センターのお二人をお招きし、取り組みのご紹介と PR ができたらと思っております。
はい、山中さん、南さん、そして相田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そもそも地域包括支援センターというのはどのような役割がある機関なんですか？
はい、地域包括支援センターとは、ご高齢の方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、介護、福祉、健康、医療など様々な面から支えていくために市町村が設置している機関です。センターには保健師、社会福祉士など専門資格を持ったスタッフがいて、介護予防や様々な相談を通じてご高齢の方の生活を支援していきます。網走市には地域包括支援センターマウニと地域包括支援センターリンクの2カ所の地域包括支援センターが設置されております。
この地域包括支援センターというのはどこにあって、相談方法どんな風にしたらいいんですか？
はい、まずセンターの場所についてなんですけれども、地域包括支援センターマウニが福祉が丘3丁目に、もう一方の地域包括支援センターリンクが南2条東1丁目にそれぞれ事務所を構えていて、網走市内をこの2カ所で担当させていただいてます。
はい、
相談方法としましては、まず地域包括支援センターの方にお電話をいただけますと、センターの職員がご本人やご家族の都合のいい日にご自宅へ訪問させていただいて、詳しくお話の方を聞かせていただいてます。
実際にどんな相談が寄せられているんですか？
はい、近隣の町から娘さん家族が住む網走市へ引っ越しされた方からご相談をいただきまして、運動の機会だったり人との交流の機会が不足しているということを確認して、デイサービスの方を調整させていただきました。その方は網走市へ移られた時よりも元気になられて、今は地域の高齢者ふれあいの家にも通われてます。
はい、また網走市内の病院から連絡が来て、福祉用具をレンタルしたいとの相談があり、介護保険の代行申請や生活の様子をお伺いしたりしております。
ああ、いろいろなことの相談に乗っていただけるってことですよね。今後の地域づくりを進めるにあたって、ラジオを聞いている皆さんにお伝えしたいことございますか？
はい、地域づくりっていうのはやはり住民が主役です。そこに住んでいる人たちの考え方が反映されなければならないと思いますので、だからこそその住民の声ですとか地域その自主性主体性、地域の考え方、あとスピードというのに合わせて取り組むことが大切だと感じています。そのためには住民が集まり話し合い、顔を合わせて膝を突き合わせて一緒に考えるということがすごく必要かなと。ただし最近はですね、コロナ禍の問題がありまして、3密を避けるということで、 やっぱり福祉とか人づくり地域づくりって人と会ってこう会話をして深く深めることが重要なんですけれど、3密を避けるということは真逆な動きなので、すごくあの制限されることがあります。でこの取り組み自体もですね、急遽中止ですとか、変更ということも余儀なくされているんですけど、まあ、そういうことも踏まえてですね、住民の皆さん、地域の皆さんと、あと関係者の皆さんとですね、協議をしながらより良い方法を考えて、どうやって進めていけばいいかというのも検討していけたらと思っております。
はい。
この事業を進めるにあたっては、住民の皆さんとご理解ご協力、あと新たな発想とか知恵ですね、がとても重要になってきます。でそのためにはもう住民のお力を借りなければならないと思ってますので、ご協力をいただきたいと思ってます。
はい。
この中でやっぱり特に、高齢者の力っていうのは地域を変える大きな宝かなと思ってます。今までのこの、ね、戦争を終わってから今の社会を作ってくれた、たくさん その今現役の高齢者の方たちがですね、まだそのまま地域の中に埋もれるのではなくて、そこで培った力をどんどん発揮して、ちょっとでもいいから、自分のできる範囲でもいいから地域のために活動してくれると、もしかしたら今 31% 32% あるこの網走市において、高齢化の、がある網走市において、その3割ぐらいの人が動くことで地域ってものすごく大きく変わるんじゃないかなと。
本当ですね。
はい。だから逆に言えば、私たちの仕事っていうのは、その元気な高齢者、地域で活動してくれる高齢者を発掘する、なんか宝探しのような取り組みかななんて思っております。
はい。
ぜひあの、ね、皆さんのお力をお貸しいただければと思っております。はい。あとですね、まあ、せっかくですので、まあ、今日お二人来てるんですけど、
はい、
ぜひなんか、ね、普段聞き慣れないことかもしれないんですけど、地域包括支援センターのこと、他に聞きたいことがあれば聞いてほしいなと思うんですけれど、あのこのラジオのお聞きの皆さんで、今回ご紹介した地域包括支援センターのように相談できる場所を知っておくということだけでも、自分で解決できる力、自助というのにもなるのかなと。で身近に困っている高齢者の方が いたら、まず包括に相談してみてってお伝えするだけでも、ご紹介するだけでも、地域の支え合い共助っていうものにもつながるのかなと思います。
はい。
でどんどん、本当に包括支援センターの名前をですね、 PR して、
そうですね、
発信していただければと思います。で今回高齢になり困ったことの相談はっていうと、もう地域包括支援センター、それだけ覚えていただければなと思います。はい。
せっかくですから、電話番号とかお伝えしておきますか。
あ、そうですね。
はい。地域包括支援センターリンクの電話番号が 67-8305、 もう一度言いますね、
はい、
67-8305 になります。
はい。
で地域包括支援センターマウニですけども、45局の2730番となっております。もう一度繰り返します。015245-2730番でなっております。よろしくお願いいたします。
はい。それでこれですかね、自分の住んでいるところの近くの方に電話した方がいい感じですかね。筑紫と南2丁、
はい、
東と西で分かれているとか、そういうことありますか。
はい。住所地で県域が分かれているんですけれども、
はい、
とても細かく分かれてますので、
細かく分かれてるんですね。まずはどちらかに連絡をすれば、
はい、
まあ、こちらではなくそちらなんですが、はい、ということでつないでいただけるということですかね。
はい。どちらのセンターの職員も、
はい、
住所が違うのでお話はお聞きできませんという冷たい職員はいないので、
まあ、それはそうですよね。
はい。どちらにかけていただいても、
はい、
きちんとしかるべきところにつながせていただきます。
はい。はい。安心して、なんだかね、ちょっと知らないところに電話するのを緊張するわという方もいらっしゃるかもしれませんが、もし何かお悩みのことね、ご高齢の方でお悩みの方抱えていらっしゃることがございましたら、ご連絡をいただければというふうに思います。メッセージ届いてますのでご紹介しましょう。ラジオネーム大曲がりの赤いおじさんからです。山中さん、山崎さん、おはようございます。
おはようございます。
仕事しながら毎週この番組を楽しみにしています。特に今日のゲスト、包括の南さん、相田さんにはいろいろと連携含めてお世話になっています。熱い思いのお二人、緊張しないで頑張ってくださいねというふうにいただきました。もう一通です。第二民事教の宮原です。
あ、
地域の高齢者さんでどう相談していいかわからないという声がありました。相談の仕方、 噛み砕いて説明してほしいです。地域包括支援センターという名称が覚えにくいらしいですということでした。相談の仕方がわからない、まず電話をしていただくということですが、
はい、はい、そうですね、電話をしていただいて、どんな内容の相談でもいいので、こういうことをどうしたらいいんだろうとか、こういうことちょっと聞いてみたいんだけどっていうことありましたらお電話いただいて、で私たちだけではちょっと解決が難しい問題についてはきちんと関係機関と一緒に、対応できるように、させていただいてますので、いろいろ躊躇なさらずにお電話いただけたらと思います、はい、
うん、この要介護とか要支援の対象かどうかというのもね、多分ご自身でわからないと思いますので、
はい、
これこういう場合はどうなんだろう、なんかちょっとこう、あまり動けなくなってきたわとか、はい、ちょっと一人では置いておけないわとか、はい、いろんな状況があると思いますけど、
はい、
そういった普段ご家庭で一緒にお住まいの方も悩んでいることがあれば、
はい、
相談するといいと、はい、ということですね、はい、
そうですね、一応総合相談窓口ということで、地域包括支援センターなのでまだお元気な方の相談っていうことではないので、
はい、
介護度の重たいような寝たきりのような方の相談でも一度お受けして必ず関係機関につないでというふうに対応させていただきます。
はい、ありがとうございます。では今日は何かお知らせがその他にございましたか。
はい、今日はですね3点ほどあります。まず1点目がですね、お話し広場笑顔のお知らせです。
はい、
お話し広場笑顔とは地域住民の集いの場として毎月第2第4の火曜日午前11時から午後3時まで網走市総合福祉センターにて、開催をしております。はい、子どもから大人、高齢者から障害のある方、ボランティア活動者など多くの方に交流の場として誰もが気軽に立ち寄れる場所です。またこの場所では運動相談士によるストレッチ体操の実施や、保健師のボランティアによる、血圧測定健康相談、あと地域支え合い推進委員による、相談窓口も開設しております。3月の開設予定日は、3月9日と23日の2日間になります。で出入り自由となっております。コロナ対策をした上でお立ち寄りいただければと思います。ただし感染拡大に伴って開催を中止する場合もございますので、安全なのは開催状況について社会福祉協議会の方にお問い合わせください。社会福祉協議会の電話番号は 43-2472 となっております。
はい、
はい、で次2点目です。東日本大震災パネル展忘れない未来に伝えようのご案内です。東日本大震災から3月11日で10年ですね経とうとしております。
はい、
で震災当時はですね網走市民の皆さんにも募金をはじめ支援物資、あと現地での炊き出しとかボランティアバスを2回運行して、
はい、
人的支援なども行ってきました。たくさんのご協力をいただいたんですけど、やっぱりあの時の災害を風化させないようにということで、この度大曲郵便局と網走市社会福祉協議会の共同企画としてパネル展を実施しました。でパネルは被災地の写真とともに被災された方々の決意とか思いとか生の声をメッセージとして綴られた復興ののろしというものがあるんですが、そちらをですね、社会福祉協議会の方で購入をして、展示をさせていただいております。
はい、
で郵便局ご利用じゃない方もですねどなたでも気軽に足を運んでいただければということ でパネル展は3月の24日まで開催をしていて大曲郵便局の中でやってますので、皆さん足を運んでいただければと思います。
はい、足を運んでください。
はい、次、3点目です。ただいま、網走市社会福祉協議会の網走市老人デイサービスセンターでは月曜日から金曜日までの間で利用される方を募集しています。で利用できるのは要介護や要支援または事業対象者の認定を受けている方です。要支援2以上の方は必要に応じて週2回以上の利用もできます。仲間と一緒に運動やゲームをして楽しみたい方、大きなお風呂でゆっくりと入浴をしたい方、体力や足腰が弱りこれ以上衰えないように予防したい方、デイサービスに来てみませんか。いつでもいつまでもご自宅で自立した暮らしを送ることができるよう お手伝いをさせていただきます。サービス内容など、お問い合わせはお気軽にデイサービスセンター 43-0855 までお問い合わせいただければと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん足を運んでいただきたいというふうに思います。では最後にリクエスト曲をかけてきますが、今日はどなたのリクエスト曲でしたか？
はい、相田さんから。
私から、
はい、はい、
世界の終わりの、サイレントという曲をお願いしたいなと。
これは何か理由があったんですか？
あの子供が世界の終わりをのファンでありまして、ちょっとお願いしたいなと思った
んです。そうなんですね、はい、はい、お子さんに届くといいのですけれども、聞いてくださってるでしょうかね。どうでしょうね。はい、それでは今日のリクエスト曲おかけしたいと思います。今日は山中さん、そして南さんと相田さん3人の方にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
純白の雪が降る街から音が全て奪われていた。こんなに静かだと閉じ込めた言葉も聞こえてしまいそう。雑音の中あなたの声だけ心に溶けてゆく。まるでミルクをこぼしたようなそんな夜、空を見上げて一人つぶやいた消えてほしいような言葉だけだけど、心の音だけはこの雪も奪えない。クリスマスなんてなければいつも通りの何にも変わらない夜なのに、聖なる旋律は雪に溶けて Oh,